松岡亮介のワイワイ言うてます。このコーナーは包装資材のトーポリオレワセッシュスの大東水産、茨城県から田村電機の提供でお送りします。はい、改めましてこんにちは。元気と謙虚の二毛作松岡亮介です。お願いします。
二毛作ね。
歩くパワースポット松岡亮介ですよと思ったんですけどね、ちょっと変えてきました。
二毛作でね、両方いけますよ。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
いや、サッカーもなんかこの2週間でだいぶ動いてきましたね。
は
い
は
い、
うもうだから年末に向けて、年末というか12月のシーズン終了に向けて、あと2試合ぐらいです。どこのカテゴリーも
来ましたね。
来たよ。
まあその中で喜ばしいのがまずジュビロ。
そうです、ジュビロが昇格決めました。
J1 おめでとうございます。
来年 J1 でプレーできますよ。
ねえ、もう戻ってきたって、う
ん、あとは優勝決めるのか。優勝決まったのかまだか。
そうか、そうですよね、 J2 の中でね、
うん、そう優勝目指してるんですよ。
もう確かにそうだ、それも大事大事。
ここで決まってたらごめんなさい、
うん、決まってる可能性もね、うん、
いやでも本当に安定した強さでしたね。特にあの最近の十何試合二十何試合は負けなしじゃないかな。
やっぱあれかな、チームの空気がいいとかそういうのがあるのか。
絶対あるでしょうね。だんだんとこう上り調子になって、はいはい、最初は本当にね喋ってたように、うん、連敗とかしてたじゃないですか、
はいはい、
でどうなんだどうなんだっていう話でしたけど、これが安定力でね、
こう流れに乗って空気も良くなってくると、もうどんどんどんどんこうプラスの方向で、
そういうことです。いいサイクルが起きてるんでしょうね、うーチームの中で。
いいですね、まあ、それでまあ J1 そう戻ってくるぞと。
それがいいチームのチーム内のルーティンなんですけど、
うんうんうん、
逆に言うと、うん、降格争いしてるチームなんかは少しね、
その辺崩れてるかもしれないよね。
タガが外れるとこう難しい、何してもこうマイナスの気持ちになっちゃったりね、不信感抱いちゃったり。
あ、ね、それは選手間同士のみたいな。
そうですね、
不信感
それもあるし、まあコーチ陣との。
あ、そうか。
やっぱそう、まあね、今エスパがね、はい、エスパルスが残留争いしてるね。
J1 が降格する3チームはもう決定していて、はい、
そうです。
残り1チームを争う中にまだちょっとエスパルス入っちゃってるんですよね。
そう、あと1枠があって3チームなのかな、
可能性が残っ
ちゃ
って
る。2チーム残れる、
ね、
1チーム落ちちゃうので、あと大体だから
踏ん張りどころ、
踏ん張ろうよって、
うん、
ねえ、心中お察しします。
まあそうでしょうね、
エスパの方々。
そうですよ、
私も経験してますんで。
いや、
降格のね、うれき目にあったりしてるんで、
はいはい、そういう時ってもう中にいるその選手とかっていうのはどういう感じなんでしょう。
だからね、自分が例えばいいプレーしたとしてもチームが負けると、うん、もう良くないって思っちゃうし、全部が良くないって思っちゃうんですよね。
あ、もうい
いプレーもちろんあるのに、だからこうなかなか浮上のきっかけが見出せないのかなっていう。
なんかさっきのあのプラスとは完全に逆で、
逆、
まあ、何があってもちょっとマイナスの方に思考もいっちゃうし、
車輪がもうどんどん下に下っていっちゃってる。
それって食い止めるの、人力車がね食い止めるのも
ねえ、難しいですね。
難しいよね、一人チームプレーだから。
そう、そういうことなんですよ。
一人が、ね、ガッて気持ち上げたところでっていうのもあるだろうし。
その通り、全員がね
同じ方向向くというか、
はい、
がそれがやっぱそのね、残留とかっていう時になってくると、うん、全員が同じ方向向くっていうのもまたちょっと難しいとかあった
りとか。なんかそういう時にだから何かを変えるべきっていうので、うん、荒治療として監督を例えば変えたり、
はあ、
選手を大量に補強したりとか、
は
いはい、
うん
うん、とかがあるんですよ。あと社長が試合前にあの神社行って願掛けしてみたい
もう神頼み、
もう結構それ聞くんですよ、
頼むっていうね
試合前に。でその神社の願掛けがもうすごい悲壮感漂ってて、
もう背中がもう神様もその悲壮感見たら助けてくれるでしょう、う
ん、ねえ、
いやいや頑張るよって。
そういうのもあるんですよね
ちょっと悲壮感見せてね、
見せて
神社では。
へ
え
ー、まあね、
あー大変、まっちゃんもそういう時あったんですもんね。
ありましたよ、やっぱり僕も降格の経験ありますし。
あー、その時は、
はいはい、
そのまあサッカーの試合中もそうだし、うん、練習中もそうだし、結構何24時間、うん、ドゥーンって感じだもん。
まあそうね、家帰ってもだから、うんうん、家帰っても落ち込んでるし、だから家族に対してそういうのを見せるべきか見せないべきかとかもあるんですけど、
は
い
は
い、
うん、うん、 その時ってもうご結婚とかしてました、う
ん、もちろんもちろんしてますよ。子供もいますし。
あ、そう、奥さんってどういう感じなんですか？そのなんかドゥーンっていう期間。
奥さんはね、だからそういう時はしっかりとこうサッカーの話はしないでいてくれた。
ああ、やっぱ察するというか、
察してくれて、やっぱりこれ以上やっぱり落ち込ませないようにサッカーの話以外でこう楽しい会話をしてみたり、
追い詰めちゃうとね、
逆にね、そういうのだから察してくれたんでしょうね。
それってサッカー選手の奥様方は、はいはい、結構皆さんそういう感じなんですか？
多分そうじゃないかな。だからそんな時に奥さんが、うん、あんたもっと頑張りなさいよとか言われるのが正直選手は一番辛い。
なんていうの、う
ん、世の奥さんに言いたい。
家に帰っても監督いたみたいな。
みたいな。ダブル監督みたいな。マジかよみたいな。
ねえ、なっちゃうと怖いでしょ。はあ、ねえ、まあ今日11月22日のいい夫婦。
いい夫婦。
じゃあね、サッカー選手の奥さんとしてはそういう。ドンって構えてる感じが、
そう、
まあ、いい夫婦の、
いろんな奥さん像あると思うんですけど、うんうん、サッカー選手の奥さんっていうのは、
まあ、その選手のタイプにもよるかもしれないし、
そうそうそう、サッカーのことを言ってほしい選手もいれば、あの時のあれプレーああだったねって言ってくれるほしい選手もいれば、逆に私サッカー知らないよっていうスタンスの人がいい人もいる、う
ん、あ、けどなんか男
オフサイドって何みたいな。
男の人って全般そうだったりしますよ ね、 自分の仕事をちゃんと理解してくれる人と、もう全然違 う、
そ う、 そう、
関心ないくらいの方が楽っていう人、
家のことは任せて的なね、
あんた外でやってきなさいみたいなね、頑張ってきてっていうね。
うちの奥さんもサッカー知らないタイプだったんですよ。
へー、
そういうとことで十何年間付き添ってくれたんですけど、
はいはい、
ただオフサイドのこと全然わからないのはちょっとイラつきましたね。
もうけど私もわかんないもん。
試合見に来てるやろみたいな。
今なんで審判止めたみたいな。
そうそうそう。ほんで、あのゴール誰が決めたのとか言う、うん、それはわかるやろみたいな。サッカーのルール以前の問題や。
見てればわかるでしょみたいな。
ね、
いやけどそれがそれで楽な時もあるでしょ。
あ、もちろんもちろん。
一緒にいて。
そうそう。ありがたいですね。だからそれこそ今こういう降格とかね、残留争いしてる時のは本当に助かりますよね。
まあね、家でもいろいろね、
そうそうそう、まあね、ありますよね。奥さんもそうだし、はいはい、子供もね、子供の方が悪気ないから、
まあ、おーおー、なんか言われたことあるの、
あのプレー何みたいな、
へえ、
あそこ決めないとみたいな、
子供がお嬢ちゃんが
グッとこらえて、
けどかわいい、ね、まさかのミニミニ監督までいたみたいな。
もう監督ばっかり。
監督かわいいけどっていう、ね、
監督ばっかり、そうそう、
今結婚何年目くらいです？
今ね、もう10だから2年目、11年目か。
現役時代何年間こう結婚です？
僕だから10年ぐらいですよね。
あ、じゃあ結構早い段階で結婚してずっと。
そうそう、僕がプロ2年目の時に付き合ったんですよ。
はいはい、
うん、プロ選手っていうのをね、大声を大にして言ったら来ちゃいましたね、
うん、声大にしてたら来ちゃった、
大にして付き合ってくれましたね。
へー、うん、それもそれを押して押してみたいな。
そうそうそう、
へー、
で2年間付き合って結婚したんです。
ほー、
そう、
じゃあもう現役時代ほとんど支えてもらったっていうことですね。
そうですよ。
メンタル面も、
メンタル面も、もういい時も悪い時もあったけど、
なんかあとスポーツ選手の奥さんってすごく食事をなんかこう里田舞さんのイメージですかね。
マー君の奥さん、
そうそう、マー君の奥さんとかすごい、あの何、料理するようになったりとか、アスリートのなんかそういう食育みたいな資格取ったりされてたじゃないですか。
めちゃめちゃ気を使ってくれました、それは。
あ、やっぱそうなんだ。
でちゃんとクラブチームで栄養士さんが見てくれて、はい、で結婚してる人は奥さんを呼んで毎年1回栄養講習会するんですよ。
そういうのもあるんですね。
こういうのを入れてくださいとか、食材をとかね、例えばそれに沿ってやってくれましたよ。頑張ってくれました。ありがとう奥さん。
ね、ここで、もう言っといて言っといて。聞いてるかな今日。
公共の方、いや聞いてないでしょうね多分。
あ、じゃあもうあの、うん、FM ハイのウェブサイトでまっちゃんのコーナーは後から聞くことできますから、もう奥さん奥さん今日聞いて。
ありがとう。何やこれ。
何これ。
何やこれ。かなり自分の時間使っちゃったね。ちょっとここらで一曲曲いきますか。
はい、お願いします。
ま、このね、いい夫婦の、うん。日に向けて僕は選曲してきたんですよ。
お、はいはい、
これをまず聞いてもらって、うん、ちょっとあの後半なんでこの曲選んだかちょっと、うん、あの語らせてもらっていいですか。また
わかりました。じゃあ後半にね、
きっかけとなる曲なんで、
まずじゃあ今日かける曲をご紹介ください、
はい、それでは聞いてください。 HY で366日。
はい、ということで、うん、HY の366日で、これはね、やっぱしみるわーって思ってね、
いい夫婦の日にこの曲みたいな、
ラジオの前でもしみるなーって思ってた方いると思うんですけども、何故
これ多分別れの曲ちゃう今気づいたけど、
そ
う
です
ね、違うかな、
それでもいいと思える恋だったって言ってますからね、
別れた後
叶いもしないこの願いって言
ってましたほんまやで、選曲してから気づいたけど
これはなんでですか、
これはだから僕といい夫婦という日ということでね、はいはい、今日奥さんとのまあ慣れ初めの曲なんですよ。
おお、
これ実は
これ2009年
ですよね、
ドラマの、ね、主題歌として使われてましたけれども、
はいはいはい、2010年頃に奥さんと付き合ったんです、はい、でじゃあそうか9年だな、だから、うん、あ、これ8か
ちょっと何を言ってるの、ちょっと何を言ってるの、
8の終わりに出会って9の最初に付き合ったんや、そう1月頃そっから2年で2011年に結婚したから9年だからバッチリの時に、はいはい、これドラマやってたんですよね。
そう、なんか調べたら、うん、赤い糸っていうドラマで南沢奈央さんとか溝端淳平さんがね、はい、出てて、
うんうん、でそのドラマの内容も全然あの結婚のことじゃなくてね、中学生の淡い恋やったんですけどそれの主題歌が HY さんの366日で、ちょうどなんかなかなか恋愛ドラマも見ないんですけど普段、たまたま見てて、
なんか土曜日の夜みたいな時間でしたよね、
ドラマ自体にハマっちゃってて、でその現在進行形で奥さんと付き合ってたんですよ。で奥さん、そのドラマの中でもなんかくっついたり別れたりとかいろいろあります、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、ドラマね、
現実の私と奥さんでも別れたこともあったりして
くっついたり別れたりして、
そうなんかこうリンクしたんですよね。
へえ。
ほんでそのリンクした時のこの歌がバシンときたと、
う
ん
う
ん、
あ、だからちょっとこの別れの要素もあるこのしみる曲が
そうそうそう、
なんとなくこう慣れ初めとして
実際別れたしね、一回奥さんとも
一回別れて、けどそっからまた結婚までこう、
そうですよ、盛り返したよ、
すごい、な、何を
土下座まで しだした するギリギリまで膝はついたよ、
膝は曲がったみたいな、
膝はついたけど背筋は伸びてた、
半沢直樹みたいになっちゃうね
そうそうそう、別れを一回切り出されたんですよ。
ちなみにちょっとその土下座エピソード掘り下げていいですか。
聞く、
どこで何を土下座したの。
全国で聞けるんですよねこれ。
そう、私あれです、
また怒られるわ、
ウェブサイトに載るから残るよ
残る、うん、じゃあ言っちゃおういいわ。だから、はい、まあ、デートしてて、うんうん、1年半目ぐらいね、1年半ぐらいの時にデートしてて、僕旅行行きたいからコロコロってあるじゃないですか、キャリーバッグ、はい、それをまあ見てたんですよ、うん、でずっと見てて、うんうん、どれがいいかなどれがいいかなっていうのを見てて、30分ぐらいずっとキャリーバッグのこと見てたらでなあどれがいいって振り向いたらもう奥さんいなくて、当時の彼女ですね、だからえっと思って、あれと思って旅行行ったんかなと思って
持ってっちゃったかな
キャリーバッグ買って旅行行ったかなって思うぐらいもいなくて、うんうん、あれと思ってすぐ電話して、あ、メールしても繋がらないから電話して、うんう
んうんうん、どこに、
そうどこにとか言って、でも電話出ない、でメールがだいぶ何時間後ぐらいに帰ってきて、うんうん、もう帰りますと家に、はいはい、電車乗って帰ってたんですよ、うん、でもうちょっとあのまあついていけないというか、うん、やっていけないという、あなたとは、
へ
え、あなたとはやっていけない、
まあそのキャリーバッグじゃないよねきっと、なんかそれまでにこう着てたものがキャリーバッグ30分事件で多分なんかくれたんでしょうね、
キャリーバッグがだから引き金やったよな、あ、東急ハンズのキャリーバッグやほんまに、
いい、もう品揃えがいいから
たくさんあるから、
そうこれが1個だったらよかったのねみたいな、
東急ハンズ三宮店の3階やあれ
品揃えはバッチリだよ、
品揃えバッチリよあれが私を惑わしたい関係ないか、
それ で、
うん、
奥さんというか当時の彼女帰りの、ったん
これで、まあ多分僕の今まで の行いとかでもう嫌だったんでしょうね、うん、だからそれこそ新海ちゃんが言うように、
ちょいちょいあったんですかね、
ちょいちょいあったんでしょ
う、自分のことほったらかして
そうそうそう
キュッて入り込むみたいな、
言い訳一つだけ言わせて、男性ってこう安定を求めちゃるんですよね、うんうん、安心感、
彼女と男性全員を味方にしたけど、
うちの D もすごくうなずいてくれてます、うん、今男性対女性2対1ですけど
そうですね、このスタジオの中はね
求めちゃうんですけど、やっぱそう女性っていうのはこう付き合ってるからね、もちろんその時、うん、ドキドキしたいとか、うん、こうなんか元ね、
確かにね、
付き合ってる感を求めたいっていうのはあったと思うんです
デートで30分キャリーバッグずっと見てるんですもんね、はい、もうちょっと早めにどれがいいと思う、うん、って言えばよかったんだよ、
そうか、でも東急ハンズやから 品揃えがすごかった。
東急ハンズのせいにしちゃダメ。
品揃えがすごかったからさ。そう、
だってもう帰ったことすら気づかなかった
でしょ。そうなん、そこもあかんかった。
まあそうね、
帰ってから多分だいぶ経ったのかもしれない。ああそう、
おディレクターから名言が。
どうした、
女性が港なら、
う
ん、男性は船。
なぜ
海で、うん、漁をする。
よいしょよいしょFM はい
よいしょってなってんの今男性陣だけでしょ女性陣は
批判殺到もしかして
調子のいいことばっかり言わないでちょうだいってなるかもしれないね。あ、そうな
んだ。バシンと来たんですけどね今違う
ハマったゴールってなって
。男は漁しないからね。もうその考えがもうねこの世界では古いかもしれないですね。もう怒られるわほんまに。
それでけど追っかけてというか連絡取って、
それでメール来てそういう話出たけど、うん、まあいいわって僕はならずに追いかけたんですよ、うん、車で。ごめん俺が悪かった、ちょっと会ってくれと一回、まあね、うんうん、でまあ彼女の実家まで行って、うん、実家の外の墓地まで呼び出して家の近くにちょっと墓地あったんで
ちょうどよかった
そこでお話しようって。
じゃあいろいろな方のね、あの仏様も見守る
中、見守りながらよ本当にそこで
味方してくれたかもしれない、ね、
ごめんなと、うん、もう一回ちょっとチャンスをくださいっていうことですよね。お
でチャンスもらえて結婚して、
そこでもう結婚っていうのが加速したっていうか俺の中で、僕の中でもうこれは結婚しかないなと、うん、
この子じゃなきゃダメだ
と、うん、やっぱ話したくない。
へ
え、ティーボランのね、
うん、ティーボランね、そうね、
やっぱり流れたよね、話
したね、今流れたね、
はい。
ラジオの前の皆さんもね、今心の中できっとティーボラン流して
も
らったと
思いますけど、 そういうのもありました。それでまあ奥さん的にもうそのままバイバイと思ってたけど、うんうん、ごめんと、うん、でもう一回やり直してくれって来たのが良かったみたいな、うん、ちょっとここでね松岡一曲歌いたいと思います、うん、
はい、お願いします。
男はいつも待たせるだけ。
合ってる
何の歌
これあれで松山千春ですよね
知らんかった。
ちょっと私もメロディーは
知らんかった。
それでも恋は恋みたいなやつですよね
まあね、そういうことですわ。はい、これも批判殺到入ります。
いやいやいや、でもまあそれでね、いい夫婦の家でこう10年くらい続いてる。
そう、新海ちゃんの女性的な観点で言うと、
お、何がそのいい夫婦の日、
僕の喋った内容、
ああ、内容、うん、すごいざっくりと全然違うこと言って、いやーけどそうね、追っかけてきてくれてちゃんと謝ってくれたら、
そうなんだ、
うん、そこはやっぱ持ち直すよね。
なるほど、
なんかそのまま放置っていうか、うん、それすら流されたらマジこいつダメだなってなるかもしれないけど
もういよいよ縁切るみたいなね、
もういよいよちょっと現実味を帯びてきたなってなるかもしれないけど
そうなんだ、
うん、
あ、よかった。でも
いやけどそのなんていうの、素直さっていうか、
ありがとうございます、う
ん、正直さみたいなのは、
いやいやいや褒めてもらわなくて大丈夫ですよ、もう
こんな。よかったと思います
気持ちこもってない
。いやいやいや、けどね、そういうなんか正直さが、夫婦生活とかでも、
そうか、
どう、よかったんじゃないですか。
よかったっすね、うん、いや新海ちゃんの話も聞きたいな。でも
いやいやいやいや、二人にとっていい夫婦とは、
ま、あ、なるほど、二人にとってのいい夫婦と、
やっぱりすごい悩んじゃったね、うちの二人
やっぱりさっきも話してたけどね、会話があるっていうかね、何気ない会話でこう喜べる、
うん、
それがやっぱ価値観が、うん、同じとまでは言わないけど、はいはい、似てる方が俺はいいのかなと思いましたね。
うん、あとこうなんだろう、同じ方向を見てるというか、
なるほど、
ね、目標が一緒な方が良さそうかなって。私も今結婚10年目くらいですけど、
なんかあるんですか、同じ方向見れてるものが。新海ちゃんちは、
まあだから今はね、うん、あのまっちゃんちもそうだと思うけど、結構子育て真っ只中じゃない。
なるほど、
そうするとやっぱ子供のこととかはよく話すし、
うん、そうだね、
それはもう完全にやっぱこう同じ方向は見てるかなっていう感じはしますよね。
そうですね、一緒に子供育てていこうっていうのね、観点は一緒やからね、
うん、
そうか、
ね、
まあまあでもそういう中で我々も子供に成長させてもらってるし、
そう ね、子供も込みでね、
込みで、家族になろうよってことね
福山雅治、
う
ん、
はい、ありがとうございましたじゃあそういったところでね、まだ夫婦の話したいですね。
はい、また
ネタは尽きないんで、
はいはい、ぜひぜひね、リスナーの皆さんからも今のうちにこう、はい、うちの夫婦はこうだよとかね、
そうだね、
この辺どう思うとかあればぜひメッセージいただければと思いますので、
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
といったところで今日はおしまいです。ありがとうございました。松岡亮介のワイワイ言うてます。 このコーナーは包装資材の東堀、これはセッシュスの大東水産、茨城県から田村電機の提供でお送りしました。